おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。2026年7月11日土曜日、一等無人航空機操縦士の視点でおよそ5分でお届けします。今朝は世界の防衛から物流、そして技術開発まで産業の裾野が広がる話題が並びました。それでは早速参りましょう。まずは軍事防衛の話題です。アメリカのエコダイン社がワシントン州に新しい製造拠点を稼働させ、電子操作式のメサレーダーを年間3万台以上のペースで量産できる体制を整えました。投資規模はおよそ4000万ドルとされています。ウクライナや中東での戦訓を受けて飛来するドローンを迎え撃つ前に、まず見つけるための検知インフラ、いわゆる対ドローン CUAS の需要が世界的に急増しているのが背景です。こうした検知レーダーの普及は、軍事にとどまらず、空港や大規模イベントの安全にも関わってくる話題です。続いては、大型機、いわゆる空飛ぶ車の話題です。中国の EHAN の2人乗り eVTOL、EH216S が、スイス南部のアルプス山中で、初めてパイロットを乗せない無人飛行に成功しました。eVTOL とは、電動で垂直に離着陸する機体のことです。スイス連邦民間航空局や地元自治体、それに現地のパートナー企業と連携した実証で、同社の飛行実績はこれで22カ国に広がりました。電波環境も気流も一定しない山岳地形で自立飛行を示した意義は大きく、今後は観光や救急搬送への応用が期待されます。ただし商用化には各国の形式認証と運用ルールの整備が引き続き課題となりそうです。3つ目は、規制の話題です。アメリカの FAA、連邦航空局が、ドローンアンプリファイド社のモンティスによる雪崩制御の運航を認可しました。これは、爆薬を使って人工的に雪崩を引き起こす危険な作業を、遠隔、無人のドローンで行うための法的な枠組みが整った、ということです。従来はヘリコプターや人手に頼っていた工程で、道路や鉄道沿線の安全管理コストと、事故のリスクの両方を下げる効果が見込まれます。4つ目は、民生・商用の話題です。 DJI が旧型の業務用ドローン4製品について修理などのサポートを2026年9月1日で終了すると告知しました。過去にもファントムやマビックの旧機種が段階的に対象となってきた流れの延長線上にあります。機体そのものは飛べても、公式の修理や部品の供給が止まると、業務での信頼性は一気に下がります。該当する機体を現場で使っている方は、期限前の点検や後継機への移行を早めに検討しておきたいところです。5つ目も、技術の話題です。アメリカのヒューストン大学の研究チームが、機体に乗せてリアルタイムで衝突を防ぐ自律監視システムを開発しました。理論の上で安全性を保証できる設計が特徴で、機体自身が異常を検知し、危険な操作を未然に抑えます。まだ研究段階ではありますが、人の操作ミスや通信の途絶を前提に、機体が最後の砦になる。こうした設計は、都市部や BV ロス、いわゆる目視外飛行の信頼性向上につながる可能性があります。6つ目は、物流です。アイルランド発の配送企業マンナが、アメリカオクラホマ州タルサに初めての都市部拠点を立ち上げました。現地に製造機能を置き、3年で1000人を超える雇用を掲げています。ヨーロッパでおよそ38万件の配送実績を積んだ上でのアメリカ本格参入です。アメリカでは配送を担う事業者がドローン産業の最大のセグメントへと成長しており、商用配送の主戦場がヨーロッパから北米へと移りつつあることを感じさせる動きです。最後も物流の話題です。Google 系列のウィングがウォルマートと組んで、ヒューストン都市圏に新たに8カ所の配送拠点を稼働させ、この地域の拠点網を一気に倍増させました。数分単位で日用品や食品を届ける体制を広げています。先ほどのマンナの参入と合わせて、アメリカの即時配送競争は、実験の段階から事業を拡大するフェーズへといよいよ加熱してきました。今朝の話題を振り返ると、アメリカを舞台にした配送網の急拡大がとりわけ印象的でした。 マンナの現地生産やウィングの拠点倍増を見ると、ドローン配送はもはや実験ではなく、事業を広げる段階に入りつつあると感じます。日本での実装がどんな独自の答えを書くのか、引き続き注目していきたいところです。今朝の7本は以上です。詳しくはブログ、日刊ドローンニュースをご覧ください。それでは、今日も安全なフライトを。また明日。